愛する皆さん、ペンテコスの祝いを迎えられた皆さんお一人お一人の上に、死なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。ペンテコステの祝いの時を私たち教会は迎えました。昨年のペンテコステの時にいろいろと呼びかけさせていただいたことを多くの方が覚えていてくださったようです。今年は早くから今日の祝いのためにいろいろな備えをしてくださった方たちがありました。そしてそのことを忘れたままここにおいでになられた皆さんのためにも、受付ででしょうか、ワンポイントの赤いものを用意してくださった方があったようです。真っ赤なお召し物の方もいらっしゃいますけども、本当にワンポイント、よく見なければ赤だとわからないようなひそやかな赤を伴ってきてくださった、携えてきてくださった方もあるようです。主イエス様のご復活を祝ったイースターから50日目、これが今日ペンテコステです。このペンテコステ、キリスト教会の中では三大祭、三つの大きなお祭りの一つとされてきました。けれどもその三大祭、三つの大きなお祭りと並べて呼ばれる中で、このペンテコステだけは少し趣が違うようです。あまり有名ではないというような意味ではありません。知られているところではよく知られているお祭りの一つでありますけれども、しかし趣が少し他の祭りとは違う。クリスマスを祝うとき、教会はその前にアドベントという備えの季節を過ごします。私たちもそのようにしてクリスマスを迎えました。イースターを祝うときもその前のしばらくの期間、レントという備えの季節を過ごしました。アドベントやレントという備えの季節がクリスマス、イースター、あの祝いの前には備えられているわけです。そのアドベント、レントがそれぞれ備えの季節であることを表して、教会ではその季節には紫色のシンボルカラーを教会の中で用いてきたわけです。その紫色の備えの季節を経て迎えたクリスマス、そしてイースター、あのクリスマスやイースターには何色が礼拝堂を飾るか思い起こしていただくならば、すぐにお分かりだと思います。クリスマスやイースターのシンボルカラー、天霊色は白です。紫の備えの季節を過ごして、そして白の祝いの季節を迎える、これがクリスマスやイースター。ところがペンテコステはそのような紫色で表される備えの季節を前もって過ごしません。イースターの白の色で表される季節を7週間そのまま過ごしてペンテコステを迎えるのです。そしてそのようにして白の季節の後に迎えたペンテコステ、この時に用いるシンボルカラー、天霊色はクリスマスやイースターの白ではなくて、皆さんが身につけていらっしゃる赤色になるわけです。ペンテコステのこの赤い色は、聖書の中にあるように炎のような舌、そのように描かれる聖霊の赤と言われます。私たちの教団の教会では、この赤い色を用いるのはペンテコステだけという教会がほとんどでありましょう。あるいはこのペンテコステの 時から始まる聖霊降臨節というおよそ半年間、その間はずっとペンテコステなのだという意味で赤を用い続ける教会もあるようですけれども、その場合には新しい別の季節が来たということではなく、ペンテコステがずっと続いている、そう考えているわけです。私たちの普段の習慣で言うならば、この赤はペンテコステの時だけ用いられる色けれども、教派によっては別の伝統の中にある教会の中には、ペンテコステではない別の機会にもこの赤い色を用いることがあるようです。一つは皆さんすぐに思い起こしていただけると思います。主イエス様の十字架にかけられたことを覚える、受難日、聖金曜日です。主イエス様の十字架の血を表す、血の赤を表すものとしてこの色が用いられることがあるのです。それとは別にもう一つ別の機会に用いられる場合があるようです。それは教会の創立記念の礼拝をする時です。教会の創立記念礼拝をする際に、この赤い色が礼拝で用いられる、そういう教会の伝統もある。おそらく皆さんご存知のように、このペンテコステの祝い、これを最も簡単に言い表すならば、ペンテコステの祝いは教会の誕生を祝う時です。2000年前の最初のペンテコステの日、弟子たちはおよそ120人が一緒に集まっていた、祈って過ごしていた。そこに聖霊が下り、その時から弟子たちの集団は、うちにこもった集団ではなくて出て行って宣教する集団、出て行って宣教して、そして新しい人たちを仲間に加える、そういう営みを延々と続けていく集団、つまり教会の営みを始めた。すべての教会はそのペンテコステに誕生した教会から始まって枝分かれしてきた教会です。逆に言うならば、どこかに新しい教会の営みが始まるとするならば、そこでは改めて新しいペンテコステの出来事が起こっているのだと、そう言ってもよいということです。今日の週報のお知らせの中でごく短く触れていることですが、私たちの教会と同じ親教会から生み出された教会がいくつかあります。そのうちの教会の一つが、今日はこのペンテコステの日に創立記念礼拝を持たれていらっしゃいます。39周年の創立記念礼拝、39年前のペンテコステをもって教会の創立をした、そういう歴史を記念してきた教会です。ペンテコステはもちろん毎年日付が大きく変わるのです。5月の初め頃になることもあれば、6月の中頃になることもある。しかし日付が大きく変わっても、その教会ではペンテコステに創立記念礼拝を捧げということをしてこられました。聖書の物語、ペンテコステの出来事の中に自分たちの教会のルーツを覚える、それはこの日をペンテコステを創立記念日と定めていないとしても、すべての教会にとって大切なことに違いありません。私たちの教会もまたペンテコステの出来事の中に自分たちのルーツ、立ち返るべき原点を与えられている、このことを今日覚えるのであります。 クリスマスに主イエス様のお誕生の物語を聞き、イースターには主イエス様のご復活の物語を聞きます。それと同じようにペンテコステには私たちは必ず聖霊降臨の物語、これに耳を傾けるのであります。繰り返し繰り返し毎年同じ聖霊降臨の物語を聞き直します。使徒言行録の2章にあるこの同じ物語を私たちは毎年この時に聞き直すのです。もう飽き飽きするほど聞いてきた、そのように思われる方もあるでありましょうけれども、クリスマスの時にあの降誕の物語を聞くように、イースターの時にご復活の物語を必ず聞くように、私たちはペンテコステのこの時には聖霊降臨の物語を必ず聞き直す、それが祭りを祝うということでありましょう。祭りとして祝うほど大切なこと、大切に心に留めること、もう一歩言ってしまうならば大切に次の世代に受け継いでいくことです。子供たちはお祭りというものが大好きです。クリスマスやイースターと同じようにペンテコステも祭りであるというならば、本当ならば子供たちも一緒に祝うということをもっと一生懸命しても良いと思います。旧約聖書に語られるイスラエルの民、そのイスラエルの民から続く、現代に続くユダヤ人、この人たちは祭りを共に祝うことを通して自分たちの信仰を次の世代へ次の世代へと受け継いできたと言われます。祭りを祝うたびに、この祭りを祝う意味は何ですか、そのように次の世代に問わせて、親の世代は私たちはこのような神様の御業に出会ったから、この祝いを祭りを祝い続けるのだ、代々受け継いできたのです。キリスト教会もそのようなイスラエルの民、ユダヤ人の人たちの祭りの祝い方をほぼそのまま受け継いできました。祭りとしていろいろなものをそこで記念するために用いてきたものがあります。ペンテコステの日になぜ赤いものを身につけて集まるのか、なぜ礼拝堂を赤く染めるのか、あるいはペンテコステの日になぜ鳩の姿を描くのか、なぜ鳩のクッキーをみんなで分け合うのか、私たちは祭りを通して言葉では伝えきれないことを、シンボルを用いて、象徴的なものを用いて伝え受け継いでいこうとしています。聖書の物語自体が実は比喩的な言葉に満ちています。象徴的な言葉を用いてこの祭りで記念する出来事を物語っているのです。教会学校ではそのようなペンテコステのシンボルを子どもたちに伝えようと、今日の文中では風をテーマにした活動をしたようです。風です。ペンテコステの物語の最初に描かれる激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、その様子を心に留めてもらおう、そのために教会学校の奉仕者の皆さん苦心して今日の子どもたちの活動を
準備してきてくださったようです。風をどのようなもので子供たちに伝えるか、激しい風と例えられているこの様子をどのように子供たちに伝えるか、これはなかなか難しいテーマのようです。2000年前の最初のペンテコステ、その時に居合わせた弟子たちはその時一体どのような経験をしてこのような言葉で出来事を伝えたのでしょうか。ペンテコステの日、聖霊の風が吹いてきたというのです。その時120人ほどの弟子たちが一つになってどこかの建物の中に集まっていました。そこに突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえてきた。そう伝えられています、描かれていますが、それは実際のところそのような音がしたというだけのことだったのでありましょうか。本当に風が吹いてきたということを実感した経験だったのではないでしょうか。少なくともその場にいた弟子たちはそのような音がしたということを通して本当に激しい風が吹き入れてきたように思われるという、そういう経験をしたのに違いないのです。自分たちのいる家の窓を通して自分たちの家の中にまで吹き込んでくる強い風、家の中の隅々まで駆け回り、よどんだ空気を一掃してしまうような風、今日はこの礼拝堂は窓をすべて今も閉め切っていると思います。エアコンをつけたり消したり調整しながら皆さんが快適に礼拝を守れるようにと苦心してくださっている兄弟があるわけです。窓を開けなくてもよいように。しかしペンテコステの祝いの時、この日だけは礼拝堂の窓を全部開けてみたらどうなろうか、私はいつもそのように思いながら毎年毎年のペンテコステ祝いをしてきました。礼拝堂の窓をすべて開け放ったならば、この使徒言行録の2章に描かれているようなペンテコステの激しい風、聖霊の風を私たちは肌で感じることができるでしょうか。もちろん窓を開けるのは簡単なことです。しかしたとえ窓を開けても風は思い通りに吹いてくれないかもしれません。イエス様も風は思いのままに吹く、そうおっしゃられました。窓を全開にしてもペンテコステの礼拝を守っている私たちのもとに風が外から吹き込んでくる保証はないのです。しかしそうだとしても、私たちはこのペンテコステの祝いの礼拝の中でその風を思い描いて、弟子たちの経験したことを思い巡らしたいのです。礼拝へと招かれ集められた私たち、この私たちのところに外から吹き込んでくる風、激しく吹き込んでくる風があった。激しく吹き込んでくる風、それはもしかすると厄介な迷惑な風ではないでしょうか。この何日かも私たちは強い風に悩まされて過ごしたのです。教会の前にきれいなお花の鉢植えを置いてくださっている方がありますが、そのいくつもが先週は強い風に吹かれて倒れて 転がってしまうということがありました。激しく吹き込んでくる風、たとえ私たちは室内にいたとしても厄介な迷惑な風が吹いていると、そう思うかもしれません。その砂ぼこりを激しい風が部屋の中へと運び込んできて、部屋中をほこりまみれにしてしまうかもしれません。そればかりか、室内を風が吹き回ってあちこちあれやこれやと飛び散らせてしまうこともあるかもしれません。大切なものとして置いておいたものがうっかりバラバラになってしまうということもあるかもしれない。慌てて取り押さえて走るということになるのかもしれない。そんなことならばもう窓を閉めておいた方が良い、閉め切ってしまった方が良い、そう思わされるような風が吹き荒れた、それがペンテコステの日、それがペンテコステの日に吹き荒れた風でありました。外から突然吹き込んできて教会中を吹き巡った風です。それがペンテコステの日の出来事として描かれている天から吹き降りてきた聖霊の風であります。2000年前、弟子たち120人ほどの集まっていた弟子たちのもとに吹きつけたあのペンテコステの風は、しかしその時だけ吹いておしまいになった風ではないでありましょう。いいえ、ペンテコステの祝いを祝う私たちのこの時代にも今もその風は吹き続けているはずです。それは旧約聖書の時代から知られていた天からの風、神様の息吹と言い表されるような風だったのに違いありません。神様の吹かせられる風、神様の息吹が吹き止んでしまうようなことは永遠にありえないのです。その風は今も吹き続けています。私たちが閉ざしていた窓を少し開けるならば、ペンテコステの風はその隙間からでも勢いよく吹き込んでくるはずです。その窓を私たちが大きく開け放つならば、その風は激しく私たちの中にその隅々まで吹き巡り、よどんでいた空気をすべて入れ替えてしまうに違いありません。長年ほこりがたまったまま鉄ガスになっていたようなところにまでペンテコステの風は吹き込んできて、そのほこりをどこかに吹き飛ばしてしまうに違いありません。先週の日曜日の主日礼拝で私たちは主イエス様が天に昇られた出来事、イースターから40日目、ペンテコステの10日前に主イエス様が天に昇られたその時の出来事をご一緒に御言葉から聞きました。その時主イエス様は天に昇られるその時に弟子たちを祝福してくださった、手を挙げて祝福してくださった。弟子たちは主イエス様が手を挙げて祝福してくださったことをちゃんと見ていました。そういうことから皆さんに、私は先週礼拝の終わりの祝祷もまた祝福を告げる時だから、ぜひ目を開けて祝福を告げる牧師の姿を見ていただきたい、そう申しましたら、ずいぶん多くの方が祝祷の間目を開けて私の方に目を向けてくださったようです。あまりに急に皆さんがこちら向かれたので、 ょっと戸惑ってしまうほどでありましたけれども、その時目を開けてくださった皆さんはもちろん祝福を告げる牧師私の姿を目の中に入れてくださったことだと思いますけれども、それだけではなくておそらく周りにいて共に祝福を分かち合っているお互いの姿、仲間のお互いの姿をもその目のうちにご覧になられたのではないでしょうか。共に祝福を受け止めている仲間の姿を目を開けることによって皆さんはご覧になられたのです。ペンテコステを迎えた今日、皆さんはご自分の窓を開けてペンテコステの風をお受けになり、天からの聖霊をうちに迎えられている。その時皆さんはそこにお互いの姿をご覧になられ、その一人一人が同じようにペンテコステの風を受けて天からの聖霊を迎え入れた一人一人、そのようなものの姿であることをお互いのうちにお確かめいただけるはずです。2000年前のペンテコステの時、ペンテコステの風を受け入れた弟子たちはお互いの上に天から下ってきた炎のような舌がとどまっている、その様を目撃したと、そう語り伝えました。炎のような舌、皆さんに今日差し上げた小さな豆カード、あれは教会学校の子どもたちのために用意したものをぜひ皆さんにもと思って差し上げたものでありますけれども、そこにはおそらく弟子たちの姿描かれている、その上に何か炎のようなものが灯っている、何か得体の知れない物体が頭の上にある、そのように描かれております。しかし聖書に伝えられている炎のような舌、一人一人の上にとどまったというこの炎のような舌、私は何もこれを得体の知れない物体が頭の上に乗っかっているというような、そのままで理解することではないのだと思います。それは天からの聖霊を迎え入れたものの見せた新しい姿をどうにかして弟子たちが言い表そうとした、その結果それが一人一人の上に炎のような舌がとどまっているのが見えた、そういう言葉になったのではないでしょうか。そう、皆の上に、一人一人の上に神様の霊がとどまっている姿です。いえ、一人一人のもとに神様が霊となっておいでくださっている、そういう一人一人の姿です。いえ、一人一人が神様の聖霊に満たされる器となっている、そういう姿です。それはもちろん2000年前の弟子たちの姿にとどまるのではありません。ペンテコステを祝い続ける教会、そこに連なる私たち一人一人のことであります。お互いの一人一人のことです。しかしその姿を私たちは目を上げて見なければ見えないのです。神様の御前で私たちは目を開いて、心を開いて神の霊をお迎えしよう、そのようにしています。その時に私たちは自分自身のうちにそれをお迎えする、それがどのようになっているかということよりも先に、まず私たちの目に入ってくる、心に留めるべき周りの一人一人を知るようになる、 お互いのことです。その一人一人に神様が御業をもって新しいことをお始めくださっているということを私たちは今互いのうちに見て目撃して語ることができるようになるのです。お互いのうちに神様が始めてくださったその御業を語り合うことができるようになっているのが私たちです。自分のことを語るのは難しいけれども、互いのうちに働いている神様の御業を語ることはそれよりはずっとたやすい。主イエス様に導かれて私たちはそのようなところにたどり着いたのです。自分の姿を見たい、自分のもとに神様がお働きくださっているそのことを見たい、自分がどう神様に応えているかを見たい、そう思ってかえって泥沼にはまっていった私たち、その私たちを主イエス様は聖霊降臨の教会へと、自分ではなくお互いの上に神様の御業が働いていることをまず見なさい、そのような交わりのうちへと導いてきてくださったのであります。私たちの舌はもう己のことを語る舌ではありません。神様の御業を語る舌になったのです。神様の御業のなされている周囲のあの人この人のことを語る舌として今新しくされているのです。神様が今ここに共にいて、この貧しかった器のその一つ一つを用いて、しかし炎の舌として清めてくださって御業を成してくださる、御業を語るものとしてくださっています。そのことを知るならば私たちは見たこと、お互いのうちに見たことを、神様の偉大な御業を語らないではいられない、そのようなものとされているのではないでしょうか。祈りましょう。天の父よ、ペンテコステの祝いの時へと私どもこの年も導いていただいてまいりました。私どもの心の内にはあなたの思いから遠く離れたあなたの御心に逆らう思いばかりが出てまいります。そのことを私どもはただただ悲しみのうちに眺め、主の恩憐れみを追い求めるばかりのものでございました。けれども今主は私どもを一つところへとお集めくださり、一つの霊で結ばれた教会の交わりへと加えてくださっています。私ども自身よりも先に互いの姿を見る場へとお集めいただいております。主の御業が私どもの愛する周りの一人一人のうちに今起こされていることを覚え感謝いたします。主よ、どうぞこの貧しかった唇を主の上よりの聖霊により清めてください。私どもの思い上がる思いではなく、主がお働きくださっているその御業を語る唇として主よ、どうぞ用いてくださいますように。私どもがこの唇を持って捧げる祈りの一つ一つをもどうぞ引き上げてくださいますように。災害や 災い、多くの争い、戦いのうちで悲しみ嘆きのうちにある者ども、どうぞ顧みてくださいますように。この世の政治の責任を負う者を、どうぞ主のお導きのうちに誠の知恵と信仰とに預からせてください。この地上での歩みを間もなく終えようとしている者に、どうぞ誠の希望をお与えくださいますように。主の教会に仕えるすべてのものをどうぞ強めてください。私どもの家族や友人たちに、主をどうぞ目を留めてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。